はい、皆さんこんにちは。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、午後に編集してる、午後に収録してますので、いつものおはようございますではなくこんにちはなんですけれども、今日はね、あんまり頭を使わない気軽な話題をですね、ご提供しようと思いましてお話しさせていただきます。今、通販サイト、さっき通販サイトを、つらつらと見ていたんですけれども、今、通販サイトってね、すっごい競争熾烈なんですってね。最初に、何でもほら、最初のにやった人っていうのは、うまく、時代より早すぎるとね、なかなか、大変だったりするみたいですけれども、最初にやってうまく時代に、時流に乗れたりすると、すごい、商売事だったら儲かるし、芸術事だったらすごい注目される。で、通販サイトというのもですね、私は最初にインターネット雑誌に、インターネットの雑誌のに配属されて雑誌の記事とか書いてる時はですね、もう1996年の話ですかね。5年です。5年か6年。すいません、その辺です。そもそもね、日本のサイトっていうのがあまりなくて、海外のね、通販サイトとか見て、英語私本当できないんですけど、英語は気合だなと思ったのは本当その時ですね。頑張れば結構、なんとかわかるんですよ。だから、英語の海外サイトとかね、チャットも英語とかでね、やってね。今思えばチャレンジャーっていうか、会社の要請でもあったわけだけど、今思えば、頑張った時代だったなというふうに思ったりするわけですけれども、で、何の話でしたっけ？通販サイトっていうのは、なんていうのかな。通販が発達したね、アメリカでは、すごいもう、1995年だから6年の時点でもう結構ね、大手が進出していたわけですけれども、日本ではね、早々、パッと、始まったわけではありませんでしたと思う。ありませんでした。オークション、ヤフーオークションが始まったのはいつぐらいだったかな？多分ね、ある意味、お店よりも、オークションの方が、先に浸透したような感じがあるんですけど、実際いかがでしょうかね。アマゾンも黒字になるまで4年ぐらいかかったみたいな話を聞いてますんで、なんていうのかな。通販というのはね、なかなか、パッとやって、パッとは根付かなかったんですけど、通販が盛り上がってきてからは、今通販サイトすごいいっぱいありますし、例えば、私がこの間買った、キャンプ用のテーブルってありますよね。折りたためるやつ。折りたためるのを買おうと思って、キャンプ用テーブルみたいにググるとズラー出てきて、で、結局ね、最終的には、いつも買っている通販サイト、もしくは一番安い通販サイト、だいたいどっちかになっちゃうわけですね。だからね、アマゾンも最初は日本ではね、苦戦したわけですけど、今ではね、もう、いつも使ってるから、お値段はともかく、アマゾンはもう安心できるわけですよ。いつも本とかね、いろんな雑貨買ってるし。だから、お値段はともかく、アマゾンで売ってるんだったらできればアマゾンで買いたいと。これがいわゆる、忠誠心というか、消費者の忠誠心、ロイヤルティと呼ばれるもんなんでしょうけども、同じような値段だったり、ちょっとぐらい、1万円とか違うとちょっと悩んじゃいますけど、大体同じような値段かもしくはちょっと高いぐらいだったら、もう、アマゾンで買っちゃおうというふうに、私なんか思いまして。今、アマゾンは、何でも、送料タダなんで、細かいもんでも大きいもんでも、アマゾンで買っちゃおうみたいに、つい、思ってしまうわけであります。で、もうね、通販サイトのね、競争がすごい熾烈なんだって、今。 だから最初からあった老舗の会社は最初はウハウハだったんだけど、その後結構厳しいことになってたりして、なんかいろいろ大変みたいなんですけれども、でなんていうのかな、だから物、今通販で物買おうと思ったら、あの同じものがいっぱい売ってるんですよ。でだから別に一箇所しかないんだったらそこで買うしかない、もう選択肢がそれしかないわけですけど、なんていうんですかね、同じものがあっちでもこっちでもそっちでも買えるっていう場合は、さっきみたいに、まあさっきの私みたいにね、使い慣れてる場所、いつも買ってる通販サイトで買うっていう選び方もありますし、もしくは安いという選び方もある。で、個人的にはね、安さ爆発で勝負するのはどうなのかというふうに、まあ私は小売業については思ってるわけです。っていうのは、なんていうのかな。まあ、物を売ったりするご商売の方も当然わかってることなんですけども、値下げ合戦になっちゃうと、本当ね、最後消耗戦になっちゃうんですよね。最後はもう買ってもらうために赤字覚悟で売るみたいな、そういう、なんていうのかな、誰も嬉しくない、売れても儲かりませんみたいな、まあそういった事態に、まあなっちゃったりするので、できれば個人的にはですよ、いやなんていうの、理想論を今言ってるわけですけど、なんていうのかな、安さ合戦ではなく、それ以外のフックで、なんていうのかな、選びたいし、願わくば消費者の方々にもそれで選んでほしい。でも、まあ、自分が買うときは、なんていうのかな、フックがあって気に入ったサイト、もしくはいつも使ってるサイトで安いサイトってやっぱりなっちゃうわけですけど、まあ、気に入ったサイトもそうですし、で、なぜ気に入ってるのかっていう、まあ、そういう問題があるわけですけど、Amazon の場合、本を買うからっていう、本のついでに買えるとか、本のついでに、ホームページって買うとか、まあ、そういう利点があるわけです。まあ、でね、それ以前、それ以外にどういう、例えば通販サイトの利点が考えられるのかなというふうに、まあ、思ったりするわけですけれども、先日、まあ、とあるね、通販サイト見てたら、これは欲しくなるみたいな、まあそういう工夫みたいのがなされてるところがあって。要するに、バイヤーさんとか、まあ、大きい通販サイトになるとバイヤーさんとかいっぱいいるわけですけど、そのバイヤーさんの顔を出して、商品を紹介しているサイトがあるんですね。これやってらっしゃるとかも今結構あるんですけども。で、まあ、お野菜でも、モスバーガーとか行くと、群馬県の伊藤さんのお野菜みたいなね。まあ、そういう売り方してるじゃないですか。で、まあ、バイヤーさんが顔を出して紹介しているっていう、商品を紹介しているっていうサイトは今結構、そんなにめっちゃ珍しいわけでもないんですけど、この間見て、これは新しいかもっていうふうに思ったのは、まあ、別にそのサイト全体がそうだったわけでは全くないんですけど、男の人がですね、いわゆる、おねえ言葉、おかま言葉で商品を紹介してるんですね。まあ、落語とか、女流落語とか、まあ、聞いたことある人はピンとくるかと思いますけれども、実際の女性や女の子が話してる言葉と、おねえ言葉って違いますよ。なんていうのかな。まあ、なんて言うんでしょう。こう、女性、やっぱり男性が考える女のイメージの言葉なので、必要以上になよなよしていたり、で、なんて言うんだろう、おねえ言葉っていうのを研究してる人いるんですかね。ちょっと私、そういう本あったらぜひ読んでみたいんですけれども、いや、そのおねえ言葉で、おねえ言葉ってだから女の人が紹介する言葉とまた違ってちょっと独特の雰囲気があるんですよね。で、写真も出てて、その写真が男性なんですよ。で、別にね、聞いてみたら、その 聞いてみたらっていうか、その男性は別にお釜さんじゃないんですよ。お姉とかではない。普通の男性なんですけども、紹介の時はキャラとして、お姉言葉で商品を紹介しているっていう。これはね、もしかして新しいんじゃないかというふうに、まあ非常に思ってしまったわけです。なんていうのかな。サイバラリエコさんが、なんか漫画かなんかでゲイボン喫茶っていうのをやるといいと思いますみたいな話をしてて、私の家に来る女の子はみんなゲイ雑誌が大好きみたいな、そういうことを言ってて、ゲイボン喫茶っていうのやったらいいと思いますって、これも面白いなと随分前に思った記憶があるんですけれども、商品をね、お姉言葉で紹介するサイトっていうのはね、これはかなり、面白いんじゃないかというふうに思いました。その通販サイトはね、そのバイヤーさん一人だけが、こう、なんていうのかな、ちゃめっけかなんかでやってるのかもしれませんけれども、むくつけけ男が、おねえ言葉で物紹介するっていうのは、なんていうのかな、一種のね、これ、愛嬌なんですよね。ギャグまではいかないけれど、例えば、スーツを着た、真面目そうな男性が、おねえ言葉だと、なんて言うんでしょうね。例えば、方言、いいですね。方言通販サイトもいいと思う。みんな、自分の生まれの方言で物紹介するの。今ほら、方言萌えっていう風のがあるぐらいだから、方言もいいと思う。おねえ言葉もいいけど、方言もいいと思う。なんて言うのかな。今日スイングガールズを娘とね、iPad で見てたんですけれども、まあ私東京生まれ、東京育ちなので、方言にはちょっとご縁があまりないんですけれども、ただね、喋ってると、うちの母が生まれがまあ新潟県佐渡島なんですけども、新潟県の訛りがちょっと入ってたり、発音とかですることが結構あるはあるみたいですけど、一応戸籍上は、東京生まれ、東京育ちなんですけれども、今日、映画スイングガールズを見てて、女の子たちがみんな山形弁かなって喋ってるんですよ。それがね、やっぱり可愛いんですよね。方言萌えの気持ちはすごいよくわかります。なんでしょうね、東京弁って言うんですかね、いわゆる標準語というのが東京弁というのか、標準語だと、次にどういうセリフが来るかっていうのは多分9割方想像がつくんですよ。普通の会話だと。だけど、方言、ちょっと自分の知らない方言だと、ちょっとね、意外な音声のリアクションが来たりして、それがいちいち新鮮なんですよ。まあ、心の引っかかりになる。で、通販っていうのはそもそも、心の引っかかりを作って物を印象付けて、まあ、結果的にできれば買ってほしいという。そういうところじゃないですか。で、それでね、例えばおねえ言葉とか、方言とか、そういうのはなんかすごいね、フックになる。で、同じ買うんだったら値段がそんなもう違わなければ、面白いところで買いたいわけですよ。で、でもスーツを着たような男性が、おねえ言葉で商品を紹介するのはいかがなものかと。いうふうに、まあ、怒り出す人もいるでしょうけれども、まあ、それは人はそれぞれなので、でも、私はね、それはすごい面白いと思います。もしかしてそういうサイトもあるのかもしれませんね。私が知らないだけで。なんていうのかな。世界のすべてを知るまで物語らないなんて言ってたら一生物語れないので、私は知らないことでも平気で語るというふうに自分のスタンス決めてるんですけれども、方言、自分の生まれの方言で、商品を紹介するっていう、なんでしょう、一種の仕掛けはですね、まあ、もちろんおねえ言葉も、まあ、なんていうかな、お釜の世界というのは、なんていうかな、日本国お釜県みたいに、こう、ちょっとやっぱり世界としては異質なわけじゃないですか。私、昨日、二丁目の、マスコミバーイレーヌに行ってきたところなんですけれども、やっぱり、異質な世界の言葉っていうのはやっぱりちょっと心に引っかかりが出る。で、やっぱりまあ人間っていうのは好奇心旺盛ですから、すごい 興味を持ってしまうわけですね。で、それで物紹介されたら、よそ、やっぱりね、ショッピングは楽しくなきゃダメですよね。ドンキホーテが、なんていうのかな、ドンキホーテの売りは、ジャングルじゃないですか。もう、どこに何があるかわかんないから、一生懸命店中探さないとわからない。で、私もこの間、ドンキホーテで、カート、いわゆる台車を買おうと、カートを買おうとしたら、まずどこにあるか、店員さんすらよくわかんないわけですよ。で、もう、必死になって探すんですけど、急ぎだったんでね。だけど、探す楽しみっていうのは当然あるわけですよね。パッと整理されてるのがいい場合もあるし、一生懸命物探してその間にいろんな発見があるのも面白い。もう、本当に、買い手の人が、もう、なんていうのかな、もう、買い物ってさ、みんな生まれてからずっとやってるようなもんだから、もう飽きてるのよね、普通の買い物には。でも、なんていうのかな、ほうれん草がどこにあるかわかりませんみたいな生鮮食料品が正直困るんですけども、雑貨屋さんとかだったら、探す楽しみ。本屋もそうですよ。きっちり整理されてる、ない、きっちり整理されてないと、ダメっていうのもありますけども、逆に、どこに何があるかよくわからんっていう本屋も、まあ、規模にもよりますけどね。三省堂みたいに、とか、紀伊国屋みたいに、地上7階ぐらいあるような本屋がどこに何があるかはよくわかんないと、ちょっと大変ですけど、ちょっとちっちゃめの店舗であれば、どこに何があるかわからないっていうのは全然あり。で、まあ、ドンキホーテも結構大きいですけども、あれは生活必需品を買うっていうよりか、どっちかというとね、楽しみのために買うという側面も大変大きいわけで、なので、通販とかね、お店のフックというのはいろいろありますけど、これからは、方言小売店とか、おねえ言葉小売店っていうのは、すごくいいんじゃないかというふうに私は、大変思うわけであります。というわけで、今日はね、この辺にしたいと思いますけれども、なんか今日夕方ね、久しぶりに雨が降るとかで、そろそろ洗濯物とか取り込まなきゃいけないんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあそういうわけで、これからもね、いろいろなことについてお話ししていきたいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。ですね、告知させていただきますと、次の火曜日、何日だ？そう、4月12日の火曜日にですね、午後4時、16時からですね、ユーストリームスタジオから、6時間生配信をいたしますので、お時間ある方はどうぞご覧になってください。今日もお相手は作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。